Hey, what's up? 英会話スクールイングリッシュパートナーズ代表のレイニー先生です。今日もレイニー先生の今日から役立つ英会話をお聞きくださりありがとうございます。今日のテーマは Choose, Select, Take の違いです。選ぶだけでも3つも違いがあると、どれを使えばいいのか迷ってしまいませんか？今回はそんな選ぶの英語の使い方をご紹介していきたいと思います。リスナーの方からも質問をいただいております。ニックネームグリコさん、リクエストです。選ぶ、 Choose, Select, Take の違いを教えてください。また All の使い方がわかりません。 We're all alone とか We're all years とかの All です。 All は全てしか知らなかったのですが、考えてみると All ってAll over the world とか All the people とか Not at all くらいしか思い浮かばず、動詞は複数形くらいの知識です。 Every と違って形容詞でしょうか。レニー先生の中ではどんなイメージで、普段どんな表現で使っていらっしゃいますか、ということでありがとうございます。今日のメインはね、この選ぶの Choose, Select, Take の違いをお届けするのですが、この All に関しての質問最近多いんですよね。実はですね、第196回と第202回で All については結構説明しているので、そちらも参考にしていただきつつ、まあでもオール私どういうイメージで使ってるかなって思った時に、でもやっぱり全てっていう感覚ですよね。うん、 All of them とか、あとは例えば Have a good day all とかいう場合、 なんかその意味なく、はいみんなみたいな時に使うかなというぐらいで、あんまりオールを意識してその直訳でというふうには考えてないですけれども、でもグリコさんのおっしゃるように、全てというなんか複数形というものを私も頭の中が占めてるなというイメージです。はい、なんか組み合わせで頭に入れておけばいいんじゃないかなと思うんですよ。なのでちょっと他の知識は、先ほどお伝えした196回と202回ぜひお聞きください。さあ、選ぶですけれども、選ぶっていろいろありますよね。なんかエレクトだったりとかもあるしみたいな。でここ最近で、ね、今日チューズセレクトテイクですよね。で前回不定詞とか同名詞で、その前とかっていうのは for とto の違いっていうように結構文法続きで来てるんですけれども、結局文法って大切なんだけれど、もっと大切なことって、とっさに英語を使わなきゃいけないとき、とっさにこれを言いたいっていうときに、その choose が使えるか、 select が使えるか、それから take が使えるかとか、で不定詞動名詞が使えるかとか、そこの部分なので、もちろん違いは今日お伝えします。だけどその先は皆さんで自分で使えるフレーズっていうのを作っていっていただきたいなというのが、私のこう英語を教える身としての願いですね。自分ごとというのは本当に意識してください。さあ、じゃあまず説明からいきますよ。 Choose も Select も Take もそれぞれ、まあ、選ぶというニュアンスがありますよね。テイクにおいてはちょっとだけ違ったりもするんですけれども、そう。で、今日もう一つピックというのも一応入れさせていただいております。さあ、じゃあ、チューズは選ぶという意味なんですけれども、一番なんかこう選ぶと言ったら、まずチューズかなって思いませんか？で、よくチョイスする、チョイスするっていう風に日本語英語で使われたりしてますけど、チョイスっていうのは名詞なんですよ。だから、まあ、名詞にするをつけてなんか動詞にしてるんですけど、本当はチューズするの方が一般的では英語が話せる身としてはしっくりきますよね。チョイスは名詞で選択肢という意味になりますね。そう。で、choose は複数の選択肢から選ぶことを言います。だから、選択肢が多すぎるときに、I can't choose っていうのが、もうまさにこの choose を使うときなわけですよね。There are too many choices。さあ、これ形を変えて今、動詞と名詞使ってみましたけど、違いわかりますか？例えばですけれど、わかりやすく BTS さんでいきましょう。Who is your favorite? 誰推しですか？ I can't choose. 選べない。 わかりやすくないですか？こんな感じでございますよ。はい。たくさんの選択肢の中から選ぶときが choose ですね。さあ、じゃあ次、select は choose と比べると、choose はよく考えて選ぶというニュアンスで使うことが多いのに対して、さらに慎重なものが select なわけですよね。うん、select はなんかよりこう選ぶ、より選ぶんですよ。例えばですけれども、私2003年の準ミス日本なんですね、一応。21年前。21 years ago、 21年前なんですけど、だからまさにこういうなんかコンペティションに選ぶとか選ばれるっていうのはよく考えた上で審査員が選んでるわけじゃないですか。これ全然こう私はそうでしたって言いたいわけじゃなくて、より選ばれるということの意味を強調したいので、セレクトこういう時に使いますよっていうただの一例なんですけど、 I was selected as a runner up of Miss Japan in 2003。 私は2003年の準ミス日本に選ばれました。これ準っていうのは、なんて言うんだろうと思うと思うんですけど、 runner up という言い方もありますね。私これ選ばれた時に初めてこう runner up っていう英語で言うんだっていうことを知ったんですけれども、ここは I was chosen ではなくて I was selected がしっくりくる感じです。じゃあ次、ピックを入れさせてください。ピックは choose よりもどちらかというとこう交互的なんですよね。で、選ぶっていうよりかはこう深く考えずに、あ、そっちにするみたいな、それで選ぶっていう感じです。さっき choose BTS さんの例で言いましたけれども、 choose ってたくさんの中からもそうだし、2つの中から選ぶっていう時にも choose を使うことができるのに対して、 select とか pick とかっていうのは3つ以上の選択肢から選ぶ場合にのみ使うということは頭に入れておいていただきたいなと思います。例えば八百屋さん行ったり、スーパーでリンゴとか果物バーッと山積みになっていて、なんか could you pick one of them for me? 私よく子供にどれか選んでっていう感じですけれども、まあなんかこう真剣に真剣にというよりかは、なんか一瞬綺麗に見えるものをこうピックするっていう感じですよね。そう、それがピックです。じゃあ最後にテイクは、私はその選ぶというよりかは持っていくとか手に取るとか、まあ買うっていう表現もあったりもするんですけれども、これはまあ物を選んで取るという意味もあるということで、テイクもここに入れさせてもらいました。うん、I'll take it。I'll take it ってどういう時に使うかというと、まさにショッピングですね。はい。お洋服とかが並んでいて、いくつか並んでいる中で、じゃあそれくださいって言いたい時に、I'll take it と使います。I'll buy it というよりかは、I'll take it の方が自然かなという流れですね。まあ、おそらく今日一つ一つ、じっくり追って、例を出しながらお伝えしていたので、グリコさんのリクエストにお答えできているのではないかなとは思うんですけれども、ぜひご自身でフレーズを作ってみて、そして使ってみていただけると嬉しいなと思います。今日のこの単語は私はどれも使うけれど、まあ、セレクトはあんまり私の生活の中で使ってきてないのかなというイメージではありますね。使ってるのかもしれないですけど、セレクトする場面があんまりないかな。どちらかというとチューズだったりピックだったりテイクだったりというのが、うん、自分の中には多く使われる単語かなというイメージではありますが、お答えになっていれば嬉しいです。今日お話ししたフレーズや単語はノートというサービスの方で文字起こしをしております。ノートへのリンクは番組詳細欄に記載していますので、こちらもぜひお役立てください。さて、今回も番組へのコメントもいただいております。ご紹介させてください。ニックネーム花水ママさん、レイニー先生明けましておめでとうございます。今年もレイニー先生のポッドキャストとともに英語学習楽しんでいきたいです。第201回の番組の中でおすすめ映画についての部分、タイトル名がよく聞き取れずでした。よろしければ教えてください。はい、マイインターンですね。マイインターン、これは第201回の14分のところで言っているかなと思いますので、はい、マイインターンはおすすめです。私好みですね。アン・ハサウェイさんとロバート・デ・ニーロさんが主演のニューヨークを舞台にしたとても素敵な映画で、なんで好きかっていうと、英会話がすごく自然だからですね。まあ、英会話が自然な映画やドラマって山ほどありますけれども、なんかこう非現実的じゃない部分であったりとか、 あとはそのロバート・デ・ニーロさんの雰囲気もそうだし、あの彼が選ぶ言葉のチョイスであったりとか台本がものすごく、心に染みてですね、あの日常英会話でも役立つなと思ったので、個人的にも好きですし、皆さんにお届けしたいなとも思いました。はい、ありがとうございます。さて、この番組ではご感想やリクエストなどお待ちしております。番組詳細欄にあるリンクよりお気軽にご投稿ください。そして Apple Podcast ではレビューもできますので、こちらにもぜひレビューを書いてもらえると嬉しいです。また Spotify でもレビューを投稿できるようになりました。 Apple Podcast では番組全体へのレビュー投稿でしたが、 Spotify ではエピソードごとのレビュー投稿になりますので、こちらにもぜひレビューを書いてもらえると嬉しいです。それでは最後に今日のあれこれイングリッシュ。あれこれイングリッシュは私が代表を務めている英会話スクールイングリッシュパートナーズの講師たちが出演をしておりまして、2日に一遍 YouTube、Instagram、Facebook、X、そして TikTok で新しい動画が配信されているので、ぜひぜひフォローしていただきたいのですが、今回も海外旅行で役立つ英会話をお届けしていきたいと思います。空港編ですね。空港編というか、円をドルに両替していただけますかという両替編ですね。はい、ここドルの部分をそれぞれ皆さん行かれる国のお金に変えていただければと思いますけれども、円を何々に、円をドルに両替していただけますか。 Could you exchange yen to dollars? Could you exchange yen to dollars? になります。そう、 exchange がポイントになってきますね。両替は exchange。 そして相手に何か物を頼むときに丁寧な言い方は could you になりますね。円をドルに両替していただけますか。 Could you exchange yen to dollars? で、承知いたしました、いくらの紙幣がよろしいですかとか、またそういった会話になってきちゃうんですけれど、What bills would you like? じゃあ20ドル札でお願いしますと言いたければ 20s please という言い方もできるので、ぜひ参考にしてみてください。 So that's it. Thank you so much for coming by. Thank you so much for listening. 今日もレイニー先生の今日から役立つ英会話をお聞きくださりありがとうございました。皆様とはまた来週金曜日にお耳にかかりましょう。 So till then, bye. さあ、ここでレイニー先生の活動を紹介させてください。まずはレイニー先生が運営する英会話スクールイングリッシュパートナーズでは、私たちと楽しく生きた英語を身につけたいという方を大募集。マンツーマン、グループ、キッズ、すべて出張レッスンとオンラインレッスンで行っています。また英会話の講師も大募集。女性だけの募集になりますが、東京23区内で出張レッスンができる方や、オンラインレッスンで早朝や夜のレッスンができる方、海外在住の講師なども募集しています。ぜひご応募お待ちしています。詳しくは、イングリッシュパートナーズのホームページを検索してみてください。